平成、22年、本日は、12月の5日ですかね、5日の日曜日、午前の出会いをしていきたいと思います。入ります。本日は、ロマ書の8章の18節から見ていきます。今の時のいろいろの苦しみは、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば、取りに足らないものと私は考えますってことで。この時、パウロは、あたかも、今の時には、苦しみを遭うのは当然だというふうに書いてあります。皆さんが、使徒行伝を読んで、パウロの生涯、またはパウロの伝道を見るならば、彼が苦しみを遭う、合わないかって一回読みますすぐ分かります。ひどい苦しみにあってますね。仕打ちにもあったりですね、またはユダヤ人に訴えられてですね、法廷に連れてかれてこいつを死刑にしろって言ったりですね、または陰謀を企んでね、パウロを途中で捕まえて殺してやろうとかですね、それまでは我々は食べ物飲みもしないとかですね、何人もですね、嫌ですよね聞いてゾッとしますよね。そういうあらゆる苦難を負ってます。で、石も実際に撃たれちゃったりするんですね。でもパウロはそれらの全ての苦しみを見ながら、今の時のいろいろの苦しみは取りに足らないものだというふうに書いてあります。このポイントは覚えててください。だからそうであります。で、もう一つは、パウロの生涯、またはペトロはヨハネもそうですし、またイエス様の生涯もそうですけども、本当に正しく狭い道、狭い門を通るときに、苦しみは当然のようにしてあるんだっていう、こういう聖書的なパターンって覚えておいてください。逆に皆さんが、みんなから褒められるばっかりだとかね、行くとみんなから祝福されちゃったりですね、ハッピーハッピーとかですね、手を叩かれちゃったりですね、有名になっちゃったりですね、そんな道にぐーっとクリスチャンの人が歩んできてるっていうとですね、もしかすると広い道が入ってる可能性もあるっていうことを覚えてください。そんな感じであります。で、自分のことを言うと恐縮ですけども、私もクリスチャン人生ですね、このエレミアの歩み、入っていけば入っていこうと、やっぱり問題や困難や、そういうことばっかりであります。何度も言うんですけども、自分が属した教会ね、だんだん、この働きを進めば進めほど、啓示が荒らされば荒らされるほど、だんだん居心地が悪くなって、みんながだんだん嫌われてですね、教会にいながらにしてみんなに、もう、仕方されてですね、もうカルトだって、あいつはおかしいって言われて、うわーって裏で広まっちゃってですね、最後に追い出されてしまってですね、嫌だったなという、今でも思い出しますけども、その後もそんな感じであります。いろんなメッセージとか、本出したってね、まともに宣伝できなかったりですね、ニュースレーター送ったって本屋から突っ返されたとかですね、こんなことばっかりです。でもこういうのは軽い苦しみですいません。大したことはないんです。まあ、もっと来るかもしれませんけども、大したことじゃない。でも、先生的に言うならば、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取りに足らないものだ。こう書いてあるならこうだろうと思うんですね。これ見てるわけじゃありませんよ。実際その栄光は。そういうもんであるというふうに覚えてください。だから、皆さんの歩みが、クリスチャンとして、いろいろ困難のあるような道、自分が悪いことして人を引っ張られたから、仕返しで殴られて痛いとかそういう問題じゃないんですよ。でも正しく歩んでて、しかもなおかつ困難だというとき、実は狭い道、狭い門に入っている可能性があります。今の時代でもそうなんです。それはパウ多くのクリスチャンは勘違いしています。それはイエス様の時代とかパウロの時代ってキリスト教の初期だから特別な時だと思ってますけど、そうじゃないんです。パウロはノート書いてありますよね。この時限定ですとかね、今の時のいろいろ苦しみって、これ、パウロの時限定なんて書いてない。だから今の、それこそ2010年の今でもこれは通じるんです。皆さんがクリスチャンとして奉仕をしていく時に、そういう困難のある道を歩んでいる時、実はこれは正しい道を歩んでいるから必要があります。しかも、後に、比べることのできない栄光を受ける可能性は大いにあるんで、ハッピーであります。 しかし、序盤の、悪く言うわけではありませんけども、ねえ、寒暖前激節言ってれば誰も追い出されることはありません。二段階激節言ってれば追い出されることはありません。しかし、後のことはわかりません。そういうことであります。だから、どうぞ、我々は、御言葉に伴う、正しい御言葉を語り、実践して、なおかつ苦しみ合うな、それが望むところであります。比べるの足りないようなですね、栄光を受けるわけです。しかし、繰り返すとですけども、皆さんの悩みがクリスチャンとして、何一つトラブルることはない。誰も悪口は言われない。全く正当だと言われている。みんなから絶賛されている。危ないっていうことは覚えててください。違う道に入んじゃってる可能性があるんですね。どうぞ、二世原者もそんな風に褒められたってことですので、そういう道は歩んではいけません。で、非動物も切実な思いで神の子供たちは現れを待ち望んでいるんです。それは非動物が虚無に服したのが自分の意志ではなく、服従させた方によるのであって望みがあるからです。非動物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。私たちは非動物全体が今に至るまで共に埋めき、共に生みの苦しみをしていることを知っています。非動物って、まあ、作られたもの全てですよね。だからこれは、今の、地球のいろんな非動物、まあ、鳥だとか、虎とか、ね、ヒョウとか、みんなこれ、やっぱアニメでは、滅びの束縛の中に入っている、アニメの呪いの中に入っているってことなんでしょうね。で、そうであります。23節、そればかりでなく、御霊の発音をいただいている私たち自身も、心の中でうめきながら、子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいますということですね。で、私たち自身も、子にされることを待ち望んでいくんだということであります。で、ここでぜひ、理解してほしいことがあるんですけど、ちょっと、これみんな書きました。消しちゃってもいいですかね。大丈夫ですかね。いいですかね。消しちゃいます。一つは、日本語で読むと分かんないんですけども、子にしていくっていうときに、書いてある、この、子にされるって言葉を、ギリシャ語とか英語で見ると、これは養子になるっていう意味なんですね。意味なんですね。だから、聖書で言う、我々が神の子となるというときに、正確に言うと、神の養子になるっていうことを言ってるんであります。どうぞ、これは、言語の問題です。変えようがありません。このパターンを覚えておいてください。で、クリスチャンの大きな間違いは、我々は確かに神の子になるんですけども、絶対不動のですね、変わることのない実子になるというふうに、勘違いする人多いんです。でもこれは言語を見ればすぐわかること。実子って実の子だと思うんですね。で、実際に生まれた子っていうのは変えようがありません。その子は家下、薬剤になろうと、不良のになろうとですね。一線もプータローになろうとですね、戸籍は変えようがありません。確かに顔似てますから。確かにうちの子だっていうのは変えようがないんですね。これはしょうがない。だけど、養子っていうのは変えようがあるんであります。昔もね、お侍さんとかね、子供がいない時ですね、あそこの子はまともそうだって言うんで、養子にすることなんですね。だけど、養子がさっぱり、仕事しなかったりですね、素行不良だったりすると、追い出される可能性がある。もう養子縁組終わりっていうですね、切り離される。そういう類の、我々は、身分だっていうことを覚えてください。これに、神様は、程度っていう、婚にされるっていうことに関しては、程度って覚えてください。だから、クリスチャンの誤解っていうのは、どんなことをしても、もう、子供になって実の子になったから、絶対追い出されることはないっていう誤解であります。追い出される可能性がある。親子関係が切れちゃう可能性があるってことを言語は語ってるんです。このパターンを覚えておいてください。これはクリスチャンを表す関係に関して、あらゆることに関して言われます。例えば、我々は他の表現として、クリスチャンは、キリストが花婿であり、花嫁となるっていう表現があるんですね。でも、 花嫁にも2種類あるって聖書は語ってます。賢い花嫁、実際に結婚式を行ってもらえる花嫁と、愚かな花嫁、結婚式当日行ったけど追い返されちゃう花嫁、2種類あるんです。意地悪じゃなくて本当に聖書にそう書いてあるんです。で、麦っていう表現でクリスチャンを例えますけど、麦も良い麦と毒味があるってはっきり書いてあるんです。魚という表現で書いてあるんです。これは聖霊のね、人間の通りを知っていったようにクリスチャンの表現なんですけど、これも良い魚と悪い魚って書いてあるんですね。そういう意味では聖書っていうのは全て正しい解釈は明らかに、その我々は絶対無条件じゃなくて、我々の歩み次第では我々行くとこ勝っちゃうっていうことであります。で、アブラハムに関しては別の表現を言うならば、アブラハムに関してこういうふうに神様は言われました。私はあなたと契約を結ぼうって言ったんですね。契約っていうのは片方が条件を満たさないと解消されちゃうっていうニュアンスがあるんです。私もね、何度も言うんですけど、賃貸暮らしで団地に住んでますけどね、月何万円か払って住んでますけど、もう7年も8年も住んでますけど、でもこれ契約守ってるからですね、毎月何日までに金を払えって払ってるから安心して住んでるんですけど、破ったら危ないんですね。こういうパターン覚えてください。悪いことばっかり言うよってなくて、聖書的なニュアンスって理解しておいてください。クリスチャンの誤解っていうのは、何度も言うんですけども、自分は絶対追い出されることのない子供だっていうのを思い込んじゃってるんですね。実質だからどんな悪いことしても、やりたいことを散々やっても神の愛は常しえで無限だから。そうかもしれませんけども、聖書を読まなければいけません。非聖書的な勘違いをしてたらば、後の日に違うとこ行っちゃったらしょうがないんであります。そういうパターンというのはどうぞ覚えてください。だから、そういうことですね。で、我々は正しく歩んでいくときに子供として恵みを受けるようになります。それによって私たちの体の贖われることを待ち望んでいます。だから体に関しても、罪にいざないようなものですけども、主によって贖われてですね、罪に用いられた体も主によって正しいことに用いられるようになります。それは確かであります。私なんかもね、以前はこの世的なことに体を用いてたかもしれないですけども、今は本当に、自分で言うのも変ですけどもね、ずっと奉仕ばっかり、祈りと奉仕ばっかり聖書みたいですね、変われば変わるもんだなという感じですけどね、分かられていくのであります。ではどうぞこのパターンを覚えてください。そして24節、私たちはこの望みによって救われているのです。目に見える望みは望みではありません。誰でも見ていることをどうしてさらに望むのでしょう。もしまだ見ていないものを望んでいるのなら、私たちは忍耐をもって熱心に待ちます。で、目の前で実現しているということはこの望みじゃないんです。こういうパターンを覚えてください。だから祈って、与えられるとかそういう望みじゃありません。だけども我々は目に見えてない、実現していない事柄を祈り求めていくんです。だけど忍耐をもって待ち望んでいくならば、これは主にあって主の時に実現していくという、そういうパターンを覚えてください。これをきちんと体得しないと皆さんの信仰っていうのはちゃんと確立しません。目に見えないものを祈って、主によって与えられていくっていうのは本当の意味のパターンなんであります。で、レベルの手法はね、小さなあれですけども、信仰を持って始めました。で、最初はずーっと、今も達成できてませんけども、家族だけなんですね。でも神様が、我々やれっていうふうに言われてると思ったんで、信仰の意味ですね。何年もずーっと家族しか来なかったんですね。まあいいかと思って。でも、信仰の意味なんですね。でも、主が、巫女の時に教会として片付けてくださり、また巫女の時にこの稽古の働きを広げてくださるっていう、これは信仰なんであります。でも、それってだんだん形づいてきたかなというふうに思います。セミナーもね、次回は、もう2年以上過ぎてますけど、次回初めて満席になります。20人になるんですね。すごいことになります。ですよね。これも進行でずっとやっていかないと、こういうの実現していかないですよね。また、雑誌もね、祈ってたんですけども、ニュースレターという形で実現してきました。で、これは祈って求め、祈り求めていったときに、 実際に形になっていくんであります。だからどうぞ我々は今目に見えているものを持っていい悪いってはいけません。全く目の前で実現してないけども、しかし祈り求めている、忍耐を持って祈っていくときに物事は実現していくって、これが信仰の意味なんだっていうことを覚えてください。だから皆さん1回2回祈ってですね、もうダメだ、神は祈りに引かないって、それは信仰とは言えないんです。忍耐を持って楽しんで祈っていくっていうのが信仰だっていうことです。ぜひ覚えておいてください。26節、御霊を同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深い目によって私たちのために救いなしをしてくださいます。人間の、心を探り極める方は、御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために救いなしをしてくださるからです。皆さんのうちに、皆さんがキリストを信じているときにキリストの御霊があります。でそれもあの方は、我々がいろいろ罪に陥ったり問題に陥ったり、もう神様から離れてしまったという時に、あの深いうめきを持って取りなしをしてくださる方であるということを、そのように書いてあります。実際にそうであるということをどうぞ覚えてください。だから我々は、我々と神との間に取りなし手がいるんです。だから我々は、いろいろ罪を犯したり問題を犯したりするんですけども、滅びずにあれ身をもって助けられている、このポイントを覚えてください。取り出しということで、ちょっともうちょっと具体的なことを見た方がいいですかね。出エジプト記の32章を見てみましょうか。出エジプト記の32章の9節。主はまたモーセに仰せられた、私はこの民を見た、これは実にうなじの怖い痛みだ。今はただ私のするままにせよ。私の怒りが彼らに向かって燃え上がって、私が彼らを立ち殺すためだ。しかし私はあなたを大いなる国民としよう。しかしモーセは彼の神主に嘆願していった。主はあなたが偉大な力と力強い御手を持ってエジプトの地から連れ出されたご自分の民に向かって、どうしてあなたは身怒りを燃やされるのですか。またどうしてエジプト人が、神は彼らを産地で殺し、地の表から立ち殺すために悪意を持って彼らを連れ出したのだというようにされるのですか。どうかあなたの燃える怒りを収め、あなたの民への災いを思い直してください。そして14節、すると主はそのために下すと仰せられた災いを思い直されたってことで、この時あの神様が言ってるのは、もう偶像を拝んだりですね、とんでもない罪を犯しているこのイスラエルの民は愛想が尽きたから全部滅ぼしてしまって、でモーセ一人残して、でモーセからね、一人の人から、また結婚して、あの産ませて、でそれをイスラエルの民にする、あの民全てを滅ぼしてしまうと言ったんです。神様が言われたことなんですね。でそこにそのままだったら滅ぼるされる、はずだった、ね、イスラエルの民ってもう全滅する予定だった。ところがここにモーセが立ったんです。そしてここで取りなしをしたんです。そのために神様は、怒りを下す、怒りを思いとどまったんです。で同じようなことを、聖霊なる神ご自身は皆さんの内側でされているということをどうぞ覚えてください。で我々も ある意味では滅びに値するような罪をいくらでも犯すかもしれませんし、また逆らったり間違ったりあるんですね。でもそのたびに聖霊が言いようもない取りなしの雰囲気を持って取りなしとかさるんだよ。でだから我々が祈るとき分かります。ああどうしようかと神様祈っていくときですね、あこのように祈ったらいいとかですね、このように祈ったらこのように減り下ったらいいとか、 教えてください。それは聖霊から来る知恵なんです。でそのように聖書に書いてあり、そのことはそのように実現するんです。ただ目には見えませんけどね、聖霊の神様ちょっといや引っ張り出して見せてくださいって言っても見せられません。信仰であります。で実際しかしそれは皆さん感じるだろうと思うんですね。祈っている時ですね、ああこんな問題どうしよう、もうクリスチャンとしてふさわしくない、で祈っていく時にですね、ああなんか取りなしの霊が働いて、ああこんなに祈ったらいいんだ、それは聖霊から来る取りなしの霊なんです。で同じ32章をもうちょっと見てほしいんですけども、31節、そこでモーセは私のところに戻って申し上げた、ああこの民は大きな罪を犯してしまいました、自分たちのために金の壁を作ったのです、今もし彼らの罪をお許しくだされるなら、しかしもしかないませんなら、どうかあなたがおかけになったあなたの書物から私のものを消し去ってください。そういう年はモーセに教えられた、私に罪を犯した者は誰だろう、私の罪をつから消し去ろう。しかし今は行って、私があなたに告げた場所に民を導け、見よ、私の使いがあなたの前へ行く、私の裁きに私が彼らの罪を裁くってことですね。だからこの取り出しも引かれてるっていうことです。だからどうぞ、モーセの取り出しがなかったら、明らかに民は一人残らず滅んでたんですね。でも、取り出しを聞き、しかも命がけのですね、モーセの命の書から自分の名前を消してくださいっていう、こういう取り出しが聞かれ、そして民は守られたということです。同じように聖霊も我々を取り出してくださり、我々のような、いろいろ罪のあるものですね、その場その時その時に応じて、聖霊が取り出して見せてください。このことをどうぞ信じ、また受け入れてください。だから、ふてくされたりするんですね。祈って、求めていくときに、そういう問い出しの霊、深い埋めきを持って、聖霊が導き、という霊を、祈りに導かれる。こういうことを、どうぞ理解してください。で、ロマ書の方戻りますけど、神を愛する人々、すなわち、神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて生きとしてくださることを私たちは知っています。だから、この箇所で言っていることは、我々が神のご計画に従って召される。我々が神のご計画のラインに沿って、その方、ご働きの方に、ついき、その道を歩んでいくならば、皆さんが、クリスチャン生活のうちに起きてくることは、すべてが益となっていきます。例えば失敗しても間違いと、場合によっては罪を犯したとしても、人と仲違いしたとしても、すべてのことが益となっていきます。このことは私も本当に感じます。ただし、条件があります。すべてのクリスチャンにとって、すべてのことが相働きていい人になるとは書いてないんです。ちゃんと文章を読まなきゃいけないんですね。神のご計画に従って召されるということですね。だから、神様には、神様のご計画があるんであります。今の時代で言うなら、我々は、一つだけ知っていることは、明らかに今の時代は、警告の時代であります。で警告をしていくというのは、少なくともレムラントに関しては、課せられた使命だったんですね。計画なんであります。これに従って召され、またこの闇に一部入っていくなら、はっきり言いますけども、すべてのことは相働きでいい人であります。だけど逆に反対しちゃったりね、なんか陰謀仕掛けたりとかして、悪口は言わない。そうするといい人になるかどうかは知りません。別にそれは、レムラントとかエレミアに従えって言ってるんじゃなくて、神様のご計画だとするならば、それにバンバンバンバンぶつかっていったら、益になるかわかりません。逆にすべてがバン、悪意になったり、すべてが災いになるかもしれません。いきなり外を踏み出したらですね、いきなり一球車に轢かれそうになったとかですね、ちょっと歩いてたらいきなりヤクザみたいな人に絡まれたとかですね、もう道もろくに歩けないってことになるかもしれませんけども、ポイントは、御言葉に書かれている通りであります。ご計画に従って召された で、人々に関しては全てのことが相働いているとなります。場合によっては失敗もそうであります。私も実際そう思います。今こういう弟子に入ってますけども、過去のことがずっと益になってるなと思います。私はいくつか教会を変わりましたからね。最初の教会は子供の時に連れてくれた日本キリスト教なんですね。でその後、福音派の教会で、洗礼を受けて、その後ホーリネス系の教会、若い時クリスチャンするかと思ったり、ペントコステ系とかですね、ブラザリン系でいくつかありましたけども、本当はそんないくつも教会変わるのはあんまり良くないんですけども、でも今は全く益になってます。なぜなら今はレムラントの飯って明らかに全ての教会に対して警告ですから、その時にそれぞれの教団のこと分かんないとね、警告できようがないことなんですね。でも いろんな教団知ってますからねこの教団の問題とか分かってますんで、そういう意味では語るのは非常に簡単であります。益になってるんですね。失敗したこととか間違えたこととかですね、で過去のいろんな事柄も益になってます。ね、かつての人がぐーっといろいろ接近してきたりですね、いろいろ連絡くれたりすることがありますけど、それが益になったりしております。すべて、益になってくる。これはなあというふうに思います。でもどうぞ、で皆さんもご計画、今の時代の神の計画に従って召され、そしてその歩みに入っていくなら益になっていく。それは断言できます。なぜなら御言葉がそう言ってるからです。私が断言したってあんまり信憑性がありませんしですね、本当かなと思うし、それは無理ないんですけども、神の御言葉がそう語っております。だからそのように思ってください。しかし繰り返すようですけども、クリスチャンであっても神のご計画と全然反対しちゃってるクリスチャンもいるんですね。そうすると災いの上に災い、トラブルの上にトラブルとかですね、もう毎日やだってことになっちゃうかもしれないですね。それはちょっと歩みを再度チェックしなければいけません。本当に歩むべき道に入っているのか、違う方向をなんか勘違いして歩んでいないのかいっていうことをですね、よく考えなきゃいけません。歩みがそう言ってなくて、御言葉がそう語っているんです。どうぞこのポイントを覚えてください。全てはただこれは私は言えます。学校時代もですね、私は何度も言うんですけども、一回高校出たらちょっと仕事してたんで、その上の学校行くのに随分何年も時間かかったんですけどもね、でもその時あんまり何年も開いてしまったんで、何か一人ぐらいためになるものってことで英語を専攻したんですけどね、それは非常に益になりました。その時はほとんどなんかもう焼けっぱちみたいな感じで他の人はみんな特に上の学校行ってる人もいたんですけど、でもその時英語を専攻してよかったです。それがその時はそんな深い決断だとまだね、まだ二十歳そこの子でではなかったんです。それが後の日に大きく益になりました。仕事の上でも益になってますし、また今の方針でも学校のいろんな情報をちゃんと英語で読めるってすごく結構大事なことなんですね。その時はそんなに大きな傷だと思いませんでした。だから全て気になってるなっていろいろ挫折したり失敗してはありましたけども、でもそれも気になってるなと思います。だからどうぞ御言葉は信じてあります。しかし繰り返すようですけども、神のご計画召しに従って歩んでいくことが非常に大事だってポイントはぜひ覚えておいていただきたいと思います。じゃあそこまでいたします。